もう何年も前からね、ずーっと毎週のようにね、私、サッカーくじのね、トトを買ってるんですよ。前にも話したことあるかもしれないんだけどさ、まあ、トトビッグっていうのとね、あと、トト1000みたいなやつ。そういうの買ってんだけどさ。で、トト1000の方が、一口200円。トトビッグが一口300円なの。毎週500円買ってんのよね。で、これ、もう何年も買ってるわけだからもう、数万単位でお金払ってるんだけどさ、全然当たんないわけ。で、当たったことはただ1回か2回ぐらいあんだけど、でも、本当に一番下の賞ですよ。なんか6等とかさ、そういうやつなんだけどさ。だからね、全然戻ってこないんだけど、まあ、いつかね、当たるといいななんて思ってさ、これだけ買っちゃったからね、もう後には引けねえぞと思ってさ、まあ、毎週買い続けてはいるんですけども、で、そんなね、トトビッグがですね、今週、当たりまして。いや、これで仕事辞められんなーって、まあ、思いたかったんだけどさ、これがね、まあ、3等とか4等とかが当たれば、まあ一旦仕事辞めることもできるでしょ。そのお金でね、ちょっと生きながらえてさ。で、その間になんか、YouTube でね、大成功するとか、ポッドキャストで大成功するとか、そういうね、トトビック当てるよりもね、夢物語を見ちゃったりするわけなんですけどもね。そんなんでさ、トトビック当たったの。いくら当たったんかなと思って。ね、そしたら、ページをね、見たのよ。インターネット上から見れるわけ。したらさ、祝、当選おめでとうございます。第1129回ビッグで、6等が当選されました。ね、おめでとうつって。6等また最下位じゃねえかよと思ってさ。で、いくら当たったかというと、300円。違うのかな、これ。300円だよね。払い戻し金額300円。ねえ。だから一口買ったのと一緒。トントン。今週だけは。ただトトビッグはトントンだけど、トト1000の方はね、ダメでしたから。で、結局ですよ。今週もマイナスと。もう毎週マイナスと。ねえ、何回繰り返してやってんだって話なんだけど、で、結果見たのよ。トトってさ、サッカーでさ、ね、対戦するわけだよね。何試合もあって、で、それで対戦したクラブチームがね、どっちが勝った、どっちが負けたって。それでね、まあ、0か1か2か、ね、そういう数字が、それで振られてって、それが当てられるかっていうね、そういう、まあ、ちょっと宝くじ的なやつなんですけども。で、結果見たら、いや、当たってはいるんだよ、結構。で、その中で、1、2、3、4箇所、空白があって。空白、何かっていうと、試合中止だったんだよね。なぜかっていうと、台風来ちゃったんだよ、多分。台風来ちゃって、試合できなくて中止になっちゃって、で、中止になったところって、どの番号を書いても、当たったってことになるっぽいのよ。だから、4箇所、無条件で当たってるわけ。だから、6等が当たったってわけなんだけど。だ今回、当選した人めっちゃ多かったんじゃないかなと思うんだよね。なので、多すぎちゃったせいもあり、それで、払い戻し金もね、買った分、一口分のね、300円分が返ってきたってだけで終わってしまったというね、ちょっと悲しい結果になったんですけども、ただなんだかんだ言いつつもね、ほんと、数年ぶりにね、トト当たったんでね、一瞬、おってね、思いましたんで。そんな、一瞬のね、テンション上がったってね、ところはありましたから、まあ、今日のラジオでね、一発目、喋っておこうかなと思いましてね、こんなお話をさせていただきました。まあ、今日はですね、まあ、他にもね、テンション上がった話だったりとか、あと、まあ、休みの日にね、こんなんやったよとか、あと、休みじゃない日にね、こんな生活してるよ、みたいなね、話もね、できたらと思ってますんでね。よかったら、まあ、最後までね、ちょっと2時間ぐらいやっていきたいと思いますんでね、聞いていただけたらと思っております。 それでは今日もねやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、いやーちょっとね、私先週の放送でね反省をいたしまして、何を反省したかというとですね、あのラジオ生放送始まる前にね、前説っていうか、まあ YouTube ライブでね、放送してますから、まあちょっとコメント欄なんかをね、読んでリスナーの方とね交流を深めているわけなんですけども、これがね先週なんか1時間以上やってしまって、だから本放送というかね、本番のこのラジオがさ変な感じになっちゃったわけ。やりすぎちゃってね、その前説を。だから今週は前説もすごい短めにしようと、15分とか長くても30分ぐらいにしようと思って、そしたらラジオに影響ないしねいいかななんて思ったんだけど、またちょっとやっちゃってさ、やっぱ45分ぐらいね前説しちゃって、大した話はしてないんだよやっぱり。あのただみんなとね普通にコメント読んでみたいなさ感じのね楽しい時間を過ごしてるだけだったんだけどもね、気がつくと40分45分経っちゃっててさ、またラジオにね影響出ちゃうんじゃないかななんて思っていたりはするんだけども、でもあのラジオで今日喋ろうかななんて思ったことに対してはね、特にあの YouTube ライブのね前説の方では話さなかったから、多分新鮮な気持ちでね今日はラジオ臨めますんでね、少しあの先週よりはね、いい放送ができるんじゃないかなとね思っております。終わった後ちょっとね後悔がすごかったもんね、何だったんだろう今日の放送みたいなね、たまにあるんだけどさ、10年やっててもある。本当にねあのダメな回かどうかわかんないよ、俺ちょっと怖くて聞き直してないからさあれなんだけどさ、多分聞き直したら、うわすげえ水増し水増しでなんか2時間喋って喋りきったみたいなね、そんな感じだったら怖いなと思ってね、一応一生懸命喋ってるからね私もね、あのそうじゃないことを祈ってはいるんですけどもね、まあちょっとこのラジオ終わった後にでもね、あの寝るとき先週のねラジオでもねかけながらね寝てちょっと身もだえしたいとね、そんなことを思っております。じゃあそんな感じでね今日はですね、まあいろいろ話すこともあるんですけど、あの皆さんお待ちかね、あの例のねいろいろ見たよみたいな話もねしますからね、その間はちょっと耳塞いどいてもらえたら嬉しいんですけどもね、何を見たんでしょうかみたいなね、まあ、そんなところだったりとか、まあ、あと YouTube の活動の話とかもね、少し振り返ったりとかしたいなと思っていまして。あと、あの、仕事の話。最近仕事の話してないからさ、ようやくね、1ヶ月が経とうとしております。9月の16日で、9月の16日が、まあ、仕事ね、始めた日なんだけども。今日が10月のね、14日ということで、まあ、ほぼ、丸々1ヶ月でしょうと。なので、少し振り返りつつ、今、どんな問題が起きてるのかと。パルナイトのツイッターをね、見てる人いるでしょ、リスナーの中では。なんか最近、パルさんのツイート、なんか仕事辛いみたいなことしか書いてないな、みたいな。大丈夫なのかな、あの人、みたいなね。思ってるリスナーの方もいるでしょ。ねえ、あ、そんなんだから、まあ、ご心配をね、おかけしている部分もあるかもしれないんでね、この場を借りて、今どういう状況よと。ね、そんな話をね、少ししていきたいなと思っております。まあ、そんなね、困難なね、2時間になりますんで、まあ、よかったらね、ちょいちょいと、あの、お便りとか送っていただければね、間々で、あの、読んでいきたいと思いますんでね、お便り、ちょっとじゃんじゃんね、送っていただけたらと思います。ではお便りの宛先をねお伝えしたいと思うんですけどもね、お便りはメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@ radio@doutei.net 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 こちらまでね、送っていただけたらと思います。リアルタイムであれば、まあ、このままね、読ませていただきますし、まあ、リアルタイムでなければね、来週の放送で読ませていただきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じでね、今日もやっていくわけなんですけどもね、どっからお話ししましょうか、今日はね。もうわかってると思いますが、まあ、いろいろ見たよなんて話に関しては、期待を裏切らないね、2019年秋アニメ、ね。これを見たよって話が、今日どこかであります。どこがいいのかな?お別れのコーナー入ってからやった方がいいのかな?でもそうすると長くなっちゃうからな。なんとも言えんけど、早めにお別れのコーナー入るっていう、ね、パターンもありだね。ちょっとメインのトークとか終わった後にしようね。最初からやっちゃうとみんなもう疲れちゃうもんね。ねえ、このアニメの話。需要が一部にしかないからね。ただ一部にはあるからやっちゃうんだけどもね。まあまあ、そんな長くならない感じでね、やっていきたいと思いますんで。10分くださいね。あとでね。まあそんなところでしょうか。じゃあ、あとは、今日の、まあ、こんなことやるよみたいなところに関しては、まあ大体話したんでね、じゃあ普通にね、お話をしていきたいと思うんですけども、まあ今週、メインのトークといえばですね、10月のですね、22日に、友達の結婚式があるんですわ。なので、スーツ買わなきゃっていうね、ことで、まあいろいろ迷っていたんですけどもね、結局どこで買えばいいんじゃいという感じで困っていたところ、まあ結局ね、二つに絞りまして、ナノユニバースというね、セレクトショップっていうのかな、セレクトでもないのかな、普通のブランドだね。ナノユニバースというブランドでスーツを買うか、それかザラ、ね、ザラっていう、まあ、海外版ユニクロみたいなね、ところがありますけどもね、そこで買うか、まあどっちかでいいかなと思って、いろんな人に話聞いたんだけどさ、まあ高い服の方がそりゃいいよねっていう話は分かったんだけど、さすがに私今お金がそんなないんでね、そこまでない袖は触れないというところもあります。だからできる限り安く済ませたい、そういうのはあったんですが、で、あとスーツ専門店いろいろあるでしょ、青木、コナカね、あとはスーツカンパニー、パーフェクトスーツファクトリー、スーツセレクトね、いろいろあって、で、友達に聞いたら意外とスーツセレクトとか意外といいぞって話を聞いてね、そういう結婚式とかで着てく服とかでね、ただやっぱり物は物だから、まあそんなに期待はしちゃいけないんだけども、パッと見た目、着心地は置いといて、パッと見の見た目はスーツセレクト結構ね、悪くないの出してくれるよみたいな言ってたんだけど、でもやっぱね、3万だ4万だしちゃうわけだからさ、お高いなと思って、もっと抑えたいと思って、39歳にもそろそろなるおじさんがってスーツ一着ね、しかも結婚式で着るスーツを3万4万出せないのみたいな、出せないんです。この間まで無職でね、今仕事してるけども、もうその仕事も続くかどうかわかんないんだから、もうわからんですよ。そんな財政難なね、おじさんがスーツに4万とか払えないんだから、だからできる限り安くしたいなと思って、したらナノユニバースとかザラとかになってくるわけなんだよね。で、私休みの日がね、平日とまあ、土日どっちかみたいな感じでお休みいただいてるので、土日のどっちかとかでこういうね、お店行くとさ、混んでるじゃんすごく。なのでちょっと土日は行けないなと思って、平日休みの時にね行ったら空いてるかななんて思ってさ、 で、この間の平日休みの時行ったわけ。で、先に、ま、正直ね、ザラには何度か通ってます。通ってるって買ったことないんだよ。ね、ザラで服とか買ったことないんだけど、何度か行って、試着とかまでしてたんだけどね。でも結局買わないで。ね。結婚式で着るスーツとかってありますかねみたいな話聞いて、これとかいいですよ、つって。試着しますかって言われて、はい、つって。で、試着して。丈とかどうですかって、あ、こんな感じですかねみたいな。また来ます、みたいな。で、ザラなのかどうなのかななんて思ってた時期がありまして。2回3回ね、行ってるんですけどもね。結局なんか決めきれないで。で、ナノユニバースで、いいのが売ってたらね、そっちの方がいいし。で、そこになかったら、ね、もう、試着もしてるからザラでいいかなと思ってっていうね。そんな平日休みだったんですけどもね。で、せっかく渋谷にいますから私ね、住んでるのが。渋谷のナノユニバースと。そして渋谷のザラに行こうと思って。で、1軒目。ナノユニバース行ったの。で、お店入るじゃん。で、どこにスーツ置いたんだか全然わかんねえと思って。でもよくわかんねえが、店内ちょっとぐるっとしようと思って。ぐるっとしてたら、なんかジャケット売ってるところがあったわけ。ジャケット売ってんなぁと思って。で、ジャケットを見てたらさ、これ、ね、結婚式で着れるジャケットかなぁと思って。セットアップで売ってんのかなぁみたいな。見てたら、店員さんが声かけてきてさ、あ、ジャケットとか気になる感じですかつって。あ、はい、つって。え、どのジャケットがいいですかみたいな言われて。なんか、今、同じ形なんですけど、3つの、素材、違うやつでこれ作ってるんですよ。どの素材が一番いいですかね。これは、つって、ジャージ素材なんですけど、これとかもいいですよね。みたいな。はぁ、みたいな。どれがいいですかね。あ、ジャージがいいっすかね、みたいな話して。で、日頃ジャケットとか着られますかとかって言われて、まあ寒くなってきたんでそろそろそういうシーズンかなと思ってみたいな。俺がまるでジャケット着ない男のように思ったなみたいなねところもあり、あ、じゃあ私ね、また来ますみたいな感じで、もうね、ナノユニバースでは何も買わずに出てさ、結局なんかスーツ売り場が全然わかんなかったからさ、もうこれ以上長いしてもね、もうなんか気まずい空気になるだけだからと思って、でもうナノユニバースはね諦めて外に出て、もういいね、お店には行けないね。で、やっぱネット通販がいいね。ゾゾタウンでナノユニバース買うときはゾゾタウンでね、買おうかなっていうね、そういうことをちょっと思ったね、平日休みの日でございましたけどもね。で、その後ザラに行って、で、もう決まってんだよ、これしか、このスーツしか結婚式で着れるようなスーツなんて ないっていうかさ、これしかないっていうのあってさ、で、それを試着させてもらって、一番ちっちゃいサイズ44とかっていうサイズなんだけど、ザラで置いてある一番小さいサイズで俺もぴったりというか、それでもちょっともうちょっとタイトでもいいかなって思ったんだけど、でもそれ以上ちっちゃいサイズないからってことで44っていうサイズのやつを着てさ、太っててもね、そんな気にならないというかね。だからこれからまだあと一週間あるわけだよね、結婚式まで。それまでに、まあ、0.5 から1キロぐらい多分減るからさ、よりね、なんかその、スーツ、ちょっとダボつく可能性があって怖いんだけどさ。とはいえだよ。44って結構ちっちゃいからね。だから、ただまあ俺、キャシャくんだからさ。ね、太ってはいるんだけど、骨格がね、やっぱちっちゃいからさ。キャシャくんだからそこはさ。なのでね、まあまあこれから少し筋トレもねしてね、がっちりさせながらね痩せていかないとね、スーツがね似合わなくなっちゃうなと思って、 まあ、昨日ね、久しぶりにね、腕立てなんてしてみましたけどもね。まあ、そんな感じで。で、ザラで、注文しました、結局。ね、決めまして。で、まだ取りに行ってないんです。何をしてるかというと、スーツの、その腕の丈というかね、そこの直しと、あとはズボンの、丈直してもらって、それが一週間ぐらいかかると言っていたので、それで、まだ行っておりませんのでね、手元にはまだスーツはないんですが、買った金額、ね、こちらをね、お伝えしたいと思います。買った金額がですね、スーツ、上だね、ブレザーの方が、11,990円。そして、パンツ、パンツの方が、5,990円となっております。これだけ見れば、まあ、約12,000円と6,000円だから、合わせて18,000円なんだよね。まあまあ、こんぐらいで収まればまあいいかなって思うじゃん。ところがどっこい。他にですね、その、お直し代がかかるんですね。で、まあユニクロとか無印とかでさ、慣れちゃってるところもあるからなんだろうけど、丈を詰めたりとかするのってさ、300円ぐらいじゃん。大体、普通ね。でも、そりゃ、スーツをね、ちゃんと直すってなったらさ、それはお金かかるよねっていうことで、お直し代。ジャケットの方のお直し代が1500円。そしてパンツの方のお直し代が800円。合計で、お直し代だけで2300円取られてんだよね。なんか安いシャツ買えるぞと思って。俺がいつも着ているグラニフの T シャツとか、1枚2500円だからね。2枚で買うと1枚2000円になるからね。そういう意味では、2枚買いした時の T シャツ1枚よりも高いんだよ、お直しの金額が。でもね、そこでね、お直しいくらかかりますけど、大丈夫ですかって言われて。あ、じゃあ今回いいっす、みたいなことも言えないからさ、ここで買わないともういつ買うんだってなっちゃうから。なので、結局ね、そのお直し代もね、しっかりと納得の上ね、購入いたしまして、で合計で、消費税込み20,280円でございました。まあまあ2万円だね、ほんとね。まあ280円オーバーしてますけど、まあほぼ200円、ほぼ2万円ということでね、スーツの方がまず手に入りましたんで、まあ、これで、一旦、大丈夫かなと。結婚式には行けるかななんてね、いうところなんですが、一応ね、明日ぐらいには出来上がってるんじゃないかなと思うんでね、明日仕事の帰りにでも、もし時間が間に合うようであれば取りに行って、間に合わなかったらね、明後日、私、お休みなんだよね。平日休みがありますんで、そこでね、取り行こうかなと思っておりますんで。まあ、ちょっと結婚式前にね、ちょっとね、髪の毛とかもね、切っておきたいなと思ったり思わなかったりしてますから。またね、髪の毛切りに行ったりとかするとね、パチンコ屋が近いんだよね。行きたくなっちゃうから怖いんだよなと思ってね。ね、中毒者は本当に良くないね。でもお金ないから、さすがに今ね。べらぼうにお金がないから、ね、みんなが思ってる以上に、俺は今お金がないんだよね。危ない。リアル危ないなんだよね。なので、多分パチスロはね、しないで、ね、帰るかなと思いますけどもね。まあ、そんなところでさ、まあ、スーツ、これ準備できましたと。で、他に何必要かなってところなんだけど、スーツの他に、他な、何が必要なんだろうね。シャツ。ワイシャツが必要なんだよね。さすがに今着ている、ね、いつも毎日仕事で使っているシャツだとさ、さすがにちょっと下手ってきてるから、まあ新しいのをこの機会にね、ちょっと新調しようかなと思ってますけども、まあ一 1個、ね、ワイシャツ1着を、まあ、買おうと。いくらかな？俺いつも、高くて2000円のワイシャツ着てんだけどさ。高くて2000円ってどんだけ安いのよって話なんだけどさ。ね、まあまあ、50% オフとかになってるね、ワイシャツを、パーフェクトスーツ、ファクトリーで、買うみたいな。そんなおじさんですけどもね。まあまあ、そんなんだからさ、まあ、どちらにしてもワイシャツをね、買いますと。で、あとは、何あれ？直帰っていうの？うん、ベスト。ね、ちょっと言い方がいろんなのあるからね、わかりませんけどね。ベストを、ベストあるんだよ、うちに一個。もう少し痩せないとね、パンパンだからね、ちょっと怖いんですけどもね。ベスト着れば、少しフォーマルな感じになるしね。で、あとネクタイは昔、結婚式で使ったね、シルバーの、しかもリバーシブルのね、ネクタイがあるから。結婚式は、シルバー。そして、披露宴はシルバーみたいな。さらに、二次会がもしあって俺が行くって話になったら、二次会はリバーシブルの方みたいなね。そんなんでちょっと使い分けていけると思うので、まあ、こんなもんかな。だから、あとは、ワイシャツだけ、準備すれば、OK なんですけど、他にもあったね。そう。お金だね。ちゃんとね、お祝いのお金としてね、3万円、ピン札でね、ちょっと用意しないといけないなっていうところなんで。先日、ようやくね、私、仕事のね、お給料が入りましたから、その、初任給をね、下ろして、で、そのお金をね、包もうかなと思ってます。まあ、せっかくのね、門出じゃないですか、友人のね。そこで、リスナ金庫から借りたお金じゃなくてさ。まあ、結果的には借りた状態だからね。どっから引き落とそうと、引き出そうとね。まあ、マイナスのところで出してるお金だから借りた金じゃねえかってなっちゃうんだけど。とはいえ、リスナ銀行の ATM からキャッシングして引き出す3万円ではなくて、ちゃんとね、今回新しく、お給料振り込むようにね、銀行口座作ったから。だからそこの銀行口座からちゃんと引き出すと。で、そのお金を包んで、で、ご祝儀とさせていただこうかなと思ってますからね。だからあれも買わないといけないんだよね。ご祝儀袋。で、買ったら買ったで、今度また名前書いたりとかさ、いろいろあるじゃない。あの辺の手間がね、また調べてやんないと、もう忘れちゃってるからさ。だからね、とか。あと、まあ、あとはいっか。ね。本当はご祝儀袋みたいなのもさ、包む袋とかもあるじゃん。さらに。それを包んで持っていきましょうみたいなのあるけど。まあ、そこまではね、しなくてもいいかなと思ってますから。まあ、そんな感じで。ね、いろいろと着々とね、準備がね、整ってきたかなというところでね。まあ、今回結局、スーツの方は、ザラでね、揃えることになりましたんで。まあ、そのうち、そのスーツ着て、なんかラジオじゃないけど、YouTube ライブでもね、すれば、お、パルさん、今日スーツじゃないっつって。これが噂のザラのスーツですってね、できるかと思うんでね。まあ、そのうち、お披露目をね、したいなと思っております。結婚式場でねえ、YouTube ライブしちゃうみたいな。勘弁してくれよみたいなね。なりますけどもね。結婚式場でね、みんな、人がさ、どんどん集まってきてる中でさ、急に撮影始めちゃって。どうも、パル大東です。今日は友達の結婚式にやってまいりました、みたいな。やべえやつがいるっつって。あいつだって、新郎と同い年だろっつって。何歳だよ、みたいな。なっちゃいますからね。気をつけねえといけねえなと思っておりますけどもね。まあ、結局なんか当日私はぼっちになってパズドラしてる気がするんだよね。まあまあ披露宴とかはねいいと思うんだよ。披露宴とかは 出し物とかもあるけど、まあ、なんか、ご勘断くださいとかあるじゃん。ご勘断勘弁してよと思って。その日常的に会ってる友達とかが来ないからさ、本当に数年ぶりに会う、その知り合いというか、知人というか、しかいないから、いや、これは俺辛いぞーって思ってんだけどさ。まあまあ、なんとかね、酒飲んでね、やりきりたいと思うんだけど、その酒飲んでもさ、次の日仕事なんだよね。結婚式の次の日仕事だから、そんな飲めないんだよね。とか。なんか不安はね、いろいろとね、ありますけどもね。まあ、着々と準備をね、進めてね、当日臨んで、で、結局別に俺がね、どうこうって話じゃないから、結婚式はね。友達が、ね、新しい門出っていうところでお祝いするっていう場だから、別に俺がどうこう関係ないんだからね。あんま気にせずに、ね、楽しく、なんかいい日をね、過ごせればなと思っておりますんで。まあ、そんな模様はね、そんな模様は来週じゃないんだよね。来週の放送の翌日が、結婚式だから。ね、何時からだっけ？全然覚えてないんだけど。まあ、なんか、この辺のね、テーブル周りにね、ちょっと、招待状がありますからね。また読んでおかないといけないんですけどもね。埼玉でね、やりますからね。早く家出てね、遅刻しないように、ね、頑張りたいなと思っておりますと。で、そんなね、ザラで買い物した帰りなんですが、渋谷にね、なんか変なお店があってさ、入ったんですけどもね、変なお店っていかがわしいお店じゃないんだけどもさ、いかがわしい店たまに入りたいね。最近全然行ってないからさ、いかがわしい店行きたいなってね、最近思ってるんだけど、お金がねえから行けねえわと思ってね。まあまあ当分行けないんですけどもね。でも今回はとてもリーズナブルなね、お店を見つけまして。何かというと、よくね、渋谷のセンター街で、ちょっとしたイベントというか、販促をする、なんかお店があるのよ。お店っていうか店舗があって、なんか入れ替わり立ち替わりそういうイベントをしてたりするんだけどさ、今回そこのね、ところがね、やっていたのが、チキンラーメンをもっと美味しく食べさせる店っていうのをやってて。だからなんか、チキンラーメンのお店ね、が、あってさ、なんか面白そうだなと思って。で、覗いたら、1杯200円なのね。なんだけど、ただチキンラーメン出されて200円だったらちょっと高えなって思うけど、チキンラーメンにいろんな食べ方を提案してて、10個ぐらいあったのかな、食べ方。なんかカラムーチョをいっぱい入れるとか、青さの海苔とバターをなんかすげえ入れてるみたいなやつとか、なんかいろんなのがあって、あとなんかすげえ細かく砕いたで、チキンラーメンを食べるのはうめえみたいなさ、もうよくわかんねえなとかね、思ったりとかするんだけど、まあ、10個ぐらい食べ方があって、どれでも200円だったのね。だから、あとなんかサバ缶のサバ入れたりとかね、うまいって書いてあって、どうなんだろうなと思ってさ、どれ食べようかななんて思って。で、最初サバいいなと思ったんだけど、原価的にもいいじゃん。チキンラーメンが一袋100円、サバ缶がね、一缶100円。ね、原価だけでこれで200円じゃんと思って。原価っていうかまあまあ自分でね、買って作るとしたら、200円だから。それが外で食えて、しかも美味しいって言うんだったら、これはありだなと思ったんだけど。でもなと思って。パッと見、なんか一番美味しそうだったのが、青さだったのよね。青さ？青のりかなあれ。青のりがめっちゃ乗っかってて、その上にバターがね、一つ、置かれてるみたいなやつなんだけど。めちゃめちゃうまそうだったのよ。だから、青のりのやつにしようと思って。で、一応並んでさ、結構中はね、混雑していたから、外でね、並んでさ、そしたら少し待ってたら、店員さんがさ、我らに言うわけよ。 我らというかね、俺の前におじさんが一人並んでて、で俺がいて、で俺の後ろにちょっとおじさんがいて、みたいな。おじさんばっかじゃん。若い子、チキンラーメンそんな食わねえんかもしんないけどね。我らおじさんたちはね、チキンラーメン並んじゃうんだぞ、つって。で、並んでたんだけどもね。そしたら店員さん来てさ、前のおじさんに聞くわけ。ちょっと一階席の方がまだ開かないので二階席なんですけど、二階席、相席とかになっちゃっても大丈夫ですかって言われてて。大丈夫ですよ、つって。で、次俺にさ、店員さん来て。同じこと言われて。二階席、相席になっちゃうと思うんですけど、大丈夫ですかって言われて。大丈夫です、つって。で、俺の後ろのおじさんのところ行って。同じこと。ね、二階席、相席、つって。オッケー、つって。したらさ、そのおじさん三人組がさ、ね、お客様、じゃ入店です、つって。ね、二階席です、つって。じゃあこちら、三人のね、先頭から三人の方、二階席の方で皆さん相席でお願いします、つって。円卓みたいになってんだけど、ちっちゃい円のテーブルなんだけど、そこに三人で。おじさん三人、つって。相席みたいになってさ。そんで、そこでね、青のりとバターのね、チキンラーメン食べまして。青のりがかかりすぎてる。青のりってかけ方がさ、普通パラパラパラってかけるじゃない。そうじゃなくて、もう多分青のりの袋をもう使ってんだろうね。缶とかに入っている、なんか入り、出口というかさ、そこがなんか、ちっちゃいとこでシャッシャッシャッシャってかけるんじゃなくて、もう青のりの袋があって、それをわしづかみにして、それをバサーって砂かけババアぐらいの感じで、チキンラーメンの器の中にぶっ込んでるぐらいの量が入ってるわけ。もうなんか、むせちゃいそうなぐらい青のり入ってて。で、そこにバター乗っててさ、で、食べたんだけど。そんなにうまくねえ、みたいな。サバだったなぁなんてね、思いながらもね、食べまして。じゃあ、青のりが多すぎた。ちょっと異常な多さだったんだよね。なんで、まあまあ、もう、金輪際あんなにいっぺんに青のり食うことはねえだろうなっていうぐらいの食べたからさ、それはすごいいい経験だったんだけど。まあ、サバだったかな、みたいな。いうところでね、まあちょっと食べ終わりましてね。そんなこと思いましたっていう感じなんで、まあ、このチキンラーメンをもっと美味しく食べさせる店、いつまでやってるかちょっとわかりませんけどもね。今の CM がね、ガッキーがやってますから。まあ、それにも釣られてね、言ってる私たちでございますけどもね。多分、俺と、俺の前のおじさんと、俺の後ろのおじさんはね、全員ガッキーが CM やってるからチキンラーメンちょっと並んじゃおうかな、みたいな。ところは、少なからずあったんだろうなと。で、店内入ったら入ったで、テレビがね、置いてあったりするんだけど、ずっとガッキーの CM やってっから。だから、いいじゃん、と思ってね。まあ、なのにチキンラーメンそんなにね、青のりは美味しくなかったっていうね、感じでございましたけどもね。まあ、そのうち、私も、チャレンジしたいなと思ってますからね。サバ。だ普通にチキンラーメン家でね、作って、サバ缶、ね、上にトッピングして、食べてみようかなと思ってますから。ぜひ、皆さんもね、なかなか渋谷来れないよっていう人もいるかもしれないけどもね。まあ、今週ぐらいだったらまだやってるかもしんないし、まあ、なかなか来れないよっていう人はね、家で、ちょっとチキンラーメンの、まあ、レシピなんかをね、多分探せばね、出てくると思うんでね。そのチキンラーメンをもっと美味しく食べさせる店、みたいなの検索するとね、そこで、提供してるね、ラインナップなんかを見れるかと思いますんで。まあなんか最近カップラーメンも飽きちゃったな、チキンラーメン飽きちゃったななんてね、いう人いらっしゃったらね、そんな新しいトッピングしてね、楽しんでもらえたらよろしいんじゃないかしらと、まあそんなお話でございますなという感じで、じゃああと今日ですね、他にお話ししたいことがいくつかありますのでね、ちょっとお話ししながらね、お便りも読みながらなんか。やっていきたいと思うんですけども、今週、そうですね、アニメ 見ましたの前にね、他の見ましたをね、話したいと思うんだけど、今週、バチェラーをちょっと見ました。ちょっとっていうのは、1話と、あと1話を振り返るプレミアムトークセッションっていうのを見たんだけど、まあセットだよね。1話、まあまあ1話みたいなもんなんだけど、まあバチェラーを見まして、みんな見たことあるバチェラー、てかそもそもバチェラーって何みたいな感じかもしれないんだけど、アマゾンプライムビデオでやっているあのバチェラーっていう番組があって、でこれは何かというと、あの全世界で、全世界で255カ国で全125シーズン、全1000話以上というね、あのかなり全世界的に、人気の恋愛リアリティ番組っていうのらしいです。なんかさ、昔さ、あのクイズミリオネアとかってあったじゃん。あれは普通に地上波だったけど、あれ海外でさ、そういうすごい盛り上がってて、でそれが日本版で入ってきたみたいな、そういうのと一緒で、バチェラーも海外でいろいろとね盛り上がってたところ、これが、ね、日本版として入ってきましたよっていうね。でそれが配信元が地上波ではなくアマゾンプライムビデオだということなんだよね。で、その恋愛リアリティ番組って何よって話なんだけど、すげえ男がいるわけ。本当に頭もよく、容姿もよく、なんか性格もいいのかな、で、お金も持ってるみたいな。そういうもう、三拍子も四拍子も揃ったような男がいて、そいつをバチェラーって呼ぶんだけど。で、日本で、そのね、第1回目のバチェラーに選ばれた男っていうのが、久保さんって人なんだけど、この久保さんは、東京大学を卒業し、東京大学の大学院なのかな？卒業して、その後、ビジネスでも成功して、で、自分で、なんか通販の会社とか立ち上げたんだけど、それも、もう売却をしちゃって、で、今なんかそのコンサルとか、経営コンサルとかいろいろやってるらしいんだけど、そういう、まあ、ビジネスでも才覚を表し、お勉強もできて、しかもかっこいいんだよ、結構ね。そんで、スポーツもできる。剣道やったりとか、キックボクシングやったりとか、なんかね、で、正直ね、バチェラーって、見たくないなって思ってたの。なんでかっていうと、その、バチェラーの、なんだ、番組を紹介する、なんか画像みたいなのあるじゃない？なんか、キービジュみたいなやつ。そのキービジュアルの、久保さんが、なんか、作り物の人間みたいで、なんか気持ち悪かったの、なんか。だから、なんか気持ち悪いなぁと思って、見てなかったんだけど、1話見たら、お、久保さん結構かっこいいじゃん、みたいな。思ったりとかしたんでね。キービジュアルにね、やられた人はね、そんなになんか、こんな気持ち悪い感じじゃないよ、ってところではあるんですけども。で、そんなんで、そのバチェラーっていうね、選ばれし、ね、男がね、バチェラーなんですけども。この一人に対して、女性がね、その男を取り合うんだよね。で、女性は25人。1対25で、久保さんを女が取り合うわけ。で、久保さんを女が取り合うわけよ。で、もうバチバチなわけだよね、その辺はね。で、25人の人がね、まあ、いるわけなんだけど、初日、初めて出会って、その後にちょっとパーティーみたいなするんだけど、それが終わった瞬、タイミングで、5人、落とされるわけ。もうに、 25人いた中でも20人しか残らないわけ、最初から。で、もうすごい白熱するわけだよね。まず、久保さんと話さないといけないとか、覚えてもらわないと、好感度上げないととか、ね、少しでもなんか、好きになってもらわないといけないみたいな。だからそこでね、みんないろんな試行錯誤しながらさ、アクション起こすわけ。中にはね、少しボディタッチが激しくなったりとかさ、ね、ちょっと泣いてみたりとか、あとなんかもう言葉でね、好きになってもいいですかみたいなことを言ったりとか、まあ、いろんな駆け引きが来るわけだよね。で、その中で、パーティー終わった後、ね、久保さんが、残る人たちにね、バラを配るわけ。で、バラもらった人は残って、バラもらえなかった人は、バチェラーのこのね、番組からもう、さよならと、なっていくわけなんだけど。まあ、そんなね、男の取り合いですよ。日本の中でも有数のかっこいいね、3拍子揃った4拍子揃ったような男を25人の女が取り合うというね、そういう恋愛模様の番組ということで、まだ1話しか見てないんですけども、まあまあ2話見ようかなみたいなねところではあるんだけど、一応ね全12話なのかな、ファーストシーズンが12話で1話終わった後に、そのプレミアムトークセッションっていうのが入って、今田耕司さんと、あとゲストの女性の人が、その1話を見ながら、ちょっとおしゃべりしてるみたいなのがあって。で、今回はね、道端三姉妹の誰かが、アンジェリカさんかわかりませんけど、道端三姉妹とかよくわかんないからさ、道端アンジェリカしか知らないんだけど、なんか来ていてさ、今田の浩二さんとさ、お話ししてね、いろんな、なんか、ああでもない、こうでもないと。こういう女はずるいとかね、うん。そんな話をしたりとかね。まあ、それも結構、悪くなくてさ。だから、これからはね、私も、仕事を始めてさ、恋愛して、結婚して、と、ね、なっていくわけなんでね。なるかわかりませんけどもね、したいなとちょっと思ってるわけなので、バチェラーを見てね、また恋愛脳ですよ。で、お得意の恋愛脳に少しずつ切り替えていかないといけないなと思うんでね、まあ家帰ってきてから、いつもね、家帰ってきて何する？もう、すぐにさ、断捨離の動画を撮って、それをアップして、その後ご飯食べるんだけど、ご飯食べながらさ、YouTube 見て、ね、NHK から国民を守る党の立花隆党首のさ、動画を見て、ね、全国会議員、全参議院議員 YouTuber が、NHK と既得権益をぶっ壊す。それ見ながら飯食ってんだから、俺も、最近。面白くて。そうじゃないんだよ。そこじゃないの。ぶっ壊してる場合じゃないのよ。恋愛のになんないといけないから。これからは家帰ってきたら、まあ断捨離の動画を撮るんだけど、撮った後、ね、ぶっ壊すとか言ってないで、バチェラーだね。バチェラーを今度からはね、次2話見てね。で、どうなっていくのかと。結局なんか、こっからどうなるかわかんないからね。どんどん減っていくわけだよね。女の子たちが。で、より、なんか、いい感じの女の子はさ、残っていくわけなんだけどさ。でも、正直よ。バチェラーに出ている女の子、めちゃめちゃ可愛い好みの子がいるかっつうと、そういうわけではないんだよね。俺が見る限りだと。もちろん綺麗な人いっぱいいんだけどさ、なんかそうじゃねえな、みたいな。普通にお見合いパーティーとか行ってる方がいい子いるぞ、みたいな。のもあるんだけど。 でもでも、いいのかなと思って。まあ、そんなわけで。バチェラーね。まあ、これから見ていこうかなと思ってますんで。まあ、アマゾンプライム会員の方、ね。それで言って、まだバチェラー見てないよっていう人いたらね、ちょっと1話見ると、そんななんか大絶賛するほど面白いかっていうと別にまあそうでもないんだけど、恋愛脳にね、切り替えるためには、まあどうするのがいいのかっていうと、少女漫画を見るか、恋愛映画を見るか、恋愛ドラマを見るか、ね、これぐらいしかなかったわけなんだけど、このバチェラーを見るというね、第3の選択肢がね、ちょっと出てきましたから。私、ちょっとね、ご飯でも食べながらね、バチェラー見ていきたいなと思っております。で、バチェラーに、ゆきぽよって人が出てるんだけど、なんかゆきぽよって人さ、結構知られてるでしょ？なんか俺、よく耳にしてたんだよね、ゆきぽよって人の名前。でもどっから出てきた人なんだろうとかさ、見たこともなかったんだけど、そのバチェラーに出ててギャルなんだけど、すごいギャルの人がいてさ、でユキポヨって呼んでみたいな言ってて、あ、この人がユキポヨって人なんだと思って、っていうのもあるんで、最近のなんかいっぱいいろいろと芸能人とか出てて、で出てきてるからわかんねえなーみたいなあると思うけど、ね、ユキポヨはバチェラーから出てきた人ぽいね。そのぐらいね、もう全然芸能事情に詳しくないからわかんないんだけどさ、ゆきぽよね、出てますよってことで、ゆきぽよファンもね、ゆきぽよファンは知ってるだろうって話なんだけど、まあまあそんな感じでございましたとね。バチェラーね、どうなっていくのかね、すごいちょっとね、乞うご期待でございますけどもね。まあそんな感じかなね。恋愛のにはなかなかね、なれないですけどもね。あ、ちなみにバチェラーは結構真剣に結婚を前提として、パートナーを探してるっていうスタンスだから、なんか相乗りみたいにちょっと付き合う相手を見つけるっていう感じじゃなくて、結婚前提の人を見つけるみたいな感じだから、バチェラーはね、そういう意味でも少し真面目っちゃ真面目な部類に入るのかもしれないね。ちょっとなんかアメリカンな感じするけどね、海外チックなね演出とかもあるからさ、なんかそれに当てられて久保さんとか、あと司会とかしてる人とかもね、なんかアメリカンな感じとかヨーロッパな感じとかね、日本じゃない、そういうなんか、ちょっと大きなリアクションとか、表情とか、してて、うん、そこちょっと面白いんだけどね。まあ、そんな感じ。ね、まあ、よかったら、バチェラー、ね、見てる人もね、いたらね、こういう見方するとまた面白いよとかね、教えてもらえるとね、ご飯がはかどると思うんでね。まあ、そんなお便りもお待ちしてます。そんな感じでございました。じゃあね、あとはですね、ちょっと仕事の話しようか。まあ、その辺まで話せばね、今日いろいろと話したいことも落ち着くかなと思うんでね。まあ、あと細かい話ばっかりだからね。細かい話と、みんな待ってるね、早く来ないかなと思ってる2019年秋アニメがね、ありますからね。震えて待てよっていうね、感じなんですけども。まあ、その前に俺自身がね、現実で震えている仕事の話なんですけどもね。いやー、どうしよっか。なんか肩の力を抜いて、ね、仕事の話をね、だらだらと、ちょっと話したいなと思ってますけども。仕事を、ね、新しいところ入って、早、1ヶ月が経とうとしておりますが、まあ、慣れない。全然慣れない。何が慣れないかっていうと、人は慣れたんだよ、多少ね。人は慣れたというか、なんかでも1ヶ月もいる気がしないんだよな、あんまりな。もっと1ヶ月って、長い気がするんだけど、あっという間すぎて、まだ2週間ぐらいしか行ってないような気分なんだよね。 だけど1ヶ月が経とうとしてるんだけど、で、職場の人はみんないい人です。だそれは本当にいいんだけど、まあ、何にせよ仕事がですね、うまくできないと。まあ、どこまで言っていいかちょっとわかんないけど、まあ、不動産会社とか入って、不動産の事務みたいな。不動産事務って宅建事務みたいな。多分それの仕事をすると、どこの会社も、物件情報の打ち込みっていうのをするんだよ。事務員さんが。で、物件確認できるサイトとかいっぱいあるじゃない？そういう、賃貸とかさ、探すサイトとかいっぱいあるでしょ。ね、超有名なね、ああいうところとか、緑色っぽいところとかね、あると思うんだけど、そういうところに、物件の情報をね、どんどん載せていくわけ。で、載せると、それを見た人が、そのね、情報を載せた不動産屋さんに連絡して、で、それで、ちょっとむせてきちゃった。仕事のことを考えたからでしょうか。体調が悪くなったんでしょうか。ね、ちょっとむせてきちゃいましたけども。だからそんなね、なんでしょう。まあ、不動産の、ね、情報サイト、物件情報サイトに、ね、データを登録し、っていうのが、結構事務員さんは、どこの会社もやってるのかな、っていうところなのね。で、別に、うちのところももちろんね、そんな感じなんで、私、日中ね、何してるかっていうと、まあ、ずっとデータ入力をしてるわけですよ。物件情報の登録をずっとしてるの。で、物件情報の登録って、まあ、最初慣れるまで大変だと思うのよ。いろんな項目あるし、何を入れていいかもわかんないし、ね、どこを見ていいかもよくわかんないしなんだけど、まあ、慣れてくれば早くできるよ、いうことを言われながらね、この1ヶ月経ちましたが、気持ち早くなってますよ。気持ちね。最初は、1件入力するのもうわかんなくて、2時間とかかかってたの。それが、1時間半になり、1時間になり、今1個入れんの40分ぐらいかかってるのね。でも40分ってまだまだかかってるのね。普通に早く入れられる人だったら1件15分とかで入れられるらしい。でもこれはもう結構早い人だから、でも言っても30分はかからないみたいな。20分とか25分ぐらい多分入れられるんだろうね。そう考えるとよ。早くて40分ぐらいの私。私は、やっぱ遅いわけだよね、どうしても。で、1日に登録できる件数とかもさ、やっぱ少ないわけじゃない。だそれがさ、結構きつくて。俺も結構全力でやってんだよね。休みなく全力で、ずっとやってんだけど、まあ、早くなるペースは、そんな急激に早くならなくてね、ほんとにコツコツコツコツ、タイムをね、削って削ってみたいな。ほんとはもっとね、削れるところいっぱいあると思うんだけど、もうほんとに細かい、もう、0.何秒みたいなのを削って削って、よし、ようやくみたいなさ。いや、今の段階でそんなミリ単位の削り方するみたいないうところなんだけどさ、だそんなんで遅くて仕事が、で思うのはやっぱ仕事ってスピードだなってですごく思って、何の仕事しても絶対俺がつまずくところはスピードなんだよね。どんな仕事でも、すべての仕事が、そりゃそうなんだよ。時間は有限だからさ。だから、絶対スピードがネックになるんだよね。どんな仕事しても。 コンビニだってそうだよね。お客さん待たせちゃダメなんだし、品出ししないといけないし、何時までこれやんなくちゃいけないし、スピードがすごい求められるじゃないもあるし、例えば俺が今までやってきたものだったら、コールセンターとか。ねえ、電話なんだからね、スピードを持って早くやんないといけないし、お客さん対応終わったらね、それをデータに入力して、ね、早く次のお客さんの対応しないといけないわけだしとか。スピードなんだよね。だから何でもスピードよ。本当に接客業はスピードだよね。それ以外だって今回のね、物件の打ち込みとかっていうのもね、データ入力って。やっぱ、だらだらやってるわけじゃないよ。結構真剣に、はぁはぁ言いながらやってるんだけど、押せんだよね。なんだけどさ、まあこれは、ね、頑張ってやるしかないって感じなんだけど、さすがに、押せえと。間違えるよりはね、いいんだけど、とはいえ押せえな、と、多分、思われてるし、なんだろうね、周りの、店舗というか、やっぱそういう情報多分共有があるわけじゃん。新しく入った事務員さんどうなのとかさ、どのぐらいできる人なのとかって多分話に出るじゃない。その中で、あれちょっと、今回新しく入ったパル内藤という事務員さん、仕事遅くねみたいな。話は多分出たんじゃないかなと思うんだよね。で、そんなんで、少し、プレッシャーがかかるようになってきまして。これまで別にノルマとかはなかったんだけど、最低このぐらいはちょっとやれるようになってくださいみたいな話が出てきまして。今まではね、慣れれば早くなりますからってずっとね、言ってくれていたんだけども。やっぱいろいろと外部からのね、話も多分あり。いや、最低やっぱこのぐらいはね、ちょっとできるようにならないとあれなんですって。じゃあ、もう明日も絶対が、もういけるように頑張ってください。はい。頑張ります。で、帰りになると、ね、すいません。何件です。ちょっと届きませんでした。明日、頑張ってください。頑張ります。そんなのをね、繰り返しておりまして、ここ何日だろう。ここ2日間、3日間とかね。やっぱ急にそういうノルマ的なものの話が出始めて、まあそりゃそうなんだよ、もう1ヶ月経つんだから、そろそろこのぐらいの件数はできるようになってないとねっていう、ちょっと遅いよねってところもあって、いや、 やっぱねスピードだよなーと思って、でやっぱちょっと思うのは、時間の概念がやっぱ少し違うんだよね、多分ね。遅いっていうのもさ、なんか、時間が読めないんだよね、多分ね。すべてにおいて、言えることなんだけど、時間が読めないっていうことにね、尽きるんじゃないかなと思って。時間にルーズじゃないの。多分。旗から見てるとね、パルナイトって時間にルーズだなーとか、そう思われると思うんだよね。まあもちろんそう思われてしょうがないなって思ったりするんだけど。でも、ちょっと解釈変えるというか見方変えて、すると、あいつ時間が読めねえんだなっていう、それをルーズと呼ぶのかもしれないけど、微妙にニュアンスが違うじゃん、そこって。時間が読めないんだよ。だから、まあ、あまりないけどね。あまりないけど、じゃあ集合時間が決まってます。ね。じゃあお昼、正午にね、集まりましょうっていう時に、やっぱ時間読み切れずに、5分とか、ね、遅刻しちゃったりするんだよね。でも、まあでも、 早く着きすぎるってことはあんまないんだけど、だからそこあんまなんかね、うまい表現ではないななんて思いつつも。ただなんか、遅刻するのって、時間が読めてないんだよね。ただ、だらしないとか、ルーズとかっていうんじゃなくて、逆算できてないんだよね。この物事は、何分でできるからっていうのが分かんないんで、多分そこがガバガバなの。だから30分で着くだろう思ったら30分前に出るんだよね。でもいやいや電車で30分だぞつって、じゃあ駅まで5分かかるじゃんつって、あ本当だみたいな、5分遅刻みたいな、簡単に言っちゃえばそんな感じになっちゃうわけよ。なんかの時間をなんか漏らしてるとか、あとやっぱ読み切れないんだよね。電車だってちょっと遅れるかもしれないじゃない。いいタイミングでね乗れれば30分だけど、ちょっと乗り過ごしちゃったりとかして、なんか駅着いたらすぐ電車行っちゃってて一本待たなくちゃいけないとか、あ5分遅刻みたいな、そういうのがねやっぱ多々あるんだろうなと思うんだよね。で仕事もそう、この仕事何分で終わるかとかってのはよくわかんないんだよね。見通しが立たないんだよね、すべてにおいて。だから時間が読めない、そういうのもあるよね。多分遅いとか遅くないとかっていう話に多分つながることなんだろうなと思ってる。本当にね、まあだから遅いしね、遅いしプラス時間が読めないんだよね。これは凶悪ですよ。それは仕事できないよねって思うよ俺は。なんで、でこれってどんな仕事でもやっぱね、遅い早いってのは絶対出てくるしさ、でどんな仕事でもやっぱ逆算してね、どんどん考えていかないといけないから、時間がね、やっぱりそれなり読めないと。この仕事は何分ぐらいで終わるから何時からこれやろうとかさ、できるんだろうけど。時間が読めないからね、これまでの仕事も全部そうじゃん。なんとかこの仕事は今日のうちに終わらすみたいな。一番良くないやり方なんだけど、もうやりきるっていうことでしか、達成ができないんだよね。みんな効率よくさ、じゃあ何時までにこれ全部終わらそうみたいな言えるけど、これ何時までに終わるかこれわかんねえもんなと思って、この仕事と思って、だから今日中に終わったら帰るけど終わるまでは帰らないみたいないうような仕事の仕方になっちゃうんで、どうしてもね。だからどうにもなんねえなっつって、これは多分もう俺はどんな仕事しても多分スピードがない、そして時間が読めない、これが付きまとうので、それでもできる仕事がこの世にもしかしてあるとすればね、そんな仕事をやってみたいなと思うけどもね。まあないよ、どんな仕事でもスピードは求められるし、時間を読むということは大切なことだから。だから辛い世の中だなと思って生きづれえなって思ったりすんだけどさ、みんなどうしてんだろうね。スピードが遅い人、じゃあスピードが速い人はもういいのよ、で時間が読める人はもういいのよ。別に昔仕事がすごい遅かったんだとか、昔時間が本当に読めなかったんだとか、過去にそういうのがあって克服した人とかもしいたら教えてほしいなみたいな。まあ、とはいえね、そんなこと言うとそういうふりをしてね、俺昔時間全然読めなかったんだけどこうしたらうまくいったよとかさ、パルナイト甘えんじゃねえとかさ、まあ、いろいろあるからさ、なんとも言えんのだけど、わかるからね。お便りもらったら文面で、あ、この人はもともとスピードそんな遅くなかった人なんだなとか、 あ、この人別に時間が読めない人じゃないんだな、なんて。なのに、こうするべきです、みたいな。パルナ伊藤さんはこうするべきです。してないのは本当に頭おかしいと思います、みたいな。とかね、知ったかで言ってくる人いるからさ。そういうお便りは、読まないからね。もう嫌なんだよ、でもね、そういうこと言ってくるんだろうなって。どんなこと言ってくるかななんていうのがさ、もう、脳内リスナーがいるからさ、俺の中に。こんなこと言ってきそうだなとかね。もうだからもう予防線張っちゃうんだけどさ、やだね、そんなね。10年もね、ラジオやってるとね、脳内にね、アンチのリスナー勝っちゃってんだよね。だからなんかもう言ってくるようなことがわかるんだけどさ、ね、もう、嫌なんだけどね。ちゃんと、なんか苦労してた人。だからあとは、スピード感なくても、時間が読めなくても、こんな仕事ついたら、ストレスなくできたよとか。そんな話もね、聞けたらすごく嬉しいなと。でもこんな仕事やったら、ストレスなかったよなんて話聞いたら、パルさん今の仕事辞めちゃうじゃん。まあ、そんな風になっちゃうんですけどもね。ただ、ね、まだ転職して1ヶ月だからね。ここで辞めるのはさすがに、でもおじさんなんだからさ、みたいなさ、もう少し頑張りなさいよって、もありますからね。俺もそんなすぐに辞めたいとは思ってないんだけど。ただなぁ、つって。ノルマとも言えるような、その最低ラインの、ね、登録が終わらないからさ、どうしようっていうね。日々自己ベストは出してんだよ。少しずつ。なんだけど、やっぱ足んないんだよね。だから明日こそは、達成できるようにね、頑張りたいと思うんだけど、結局、1日8時間、ね、9時間拘束、8時間労働なんだけど、さあどうしようかと。8時間だと、終わらないわけですよ、私。ということは、まず1時間早く仕事に行き、で、もう仕事が始まる前に、もういろんな準備をしておくと。仕事が始まった瞬間に、すべてすぐに取り掛かれるようにしておくみたいな。その準備も いろいろあるのよね。いろんな準備があって、準備とかもしたりとか、するとね、それがまた結構時間かかる準備があったりするわけ。だそういうのは仕事が、本当はそれが仕事なんだけどね。その準備するのも仕事なんだけど、本当は。それやってると終わんないから、仕事が始まる前の1時間とかで準備スーパーしといて、で、仕事始まったら、8時間、ずーっと頑張ると。でも多分終わんないの、それじゃ。なので、お昼ご飯1時間全然取れるんだけど、そこを30分とか15分とかにして、で、働く時間をそこでもまた30分なり、40分なり、ちょっと捻出して。でもそれでも多分俺終わんないと思うのよ。なので、いつも定時でね、上がったりするわけなんだけど。定時ではなく、残業を1時間すると。営業の人たちはみんなね、1時間残業してるんだけど、残業というか、お店終わるまでね、いるんだけど。俺はお店が終わる1時間前にはね、上がっちゃうからさ。事務員だからっていうね、理由でね、上がっちゃうんだけど。そうすると、これまで8時間の中でね、実現できなかった件数は、朝1時間早く行く。で、夜1時間長くやる。で、お昼を30分削る。2時間半捻出できんだよね。そうするとなんとか、しかも、1個打つ件数がね、ちょっとだけ早くなれば、ギリギリ、ノルマとも言える最低ラインの、まあ、件数は、なんとかなるんじゃないかなって思ってるんで、明日、どうでしょう。 1時間早く行けるかどうかわかんないけども、でもね毎日ね、まだ未だに1ヶ月経ってますけど1回も遅刻してないし、毎日どのスタッフよりも早くは行ってます。俺が毎日なんて事務所というかね、店舗を開けてますから、それはもうすべてやってます。パルさんが珍しいなってね思うかもしれないけどね、頑張って、まあだいたい20分前とか25分前30分前ぐらいかなには着いて、掃除したりとかで、事務員だからね、掃除したりとか、あとそういう仕事の準備したりとか、あとちょっと忘れないように少し復習したりとかね、いろんなことしてますけどもね、まあ結構みんなギリギリでね、出勤してくるので、まあ20分前とかでも全然早い方というか感じなので、それで少しずつね頑張っておりますけどもね、まあまあ頑張るしかないですから、おじさんね、年取ってね、本当物覚えも悪いんだろうし、その昔よりね、やっぱそりゃ動きもとろいんだろうね、だからなおのこと押せんだろうなーと思ってますけど、まあちょっとね頑張っていかないといけないなって思いつつ、ただ毎日疲れてんだよね結局、本当になんだろう、本当休まる暇がないというか、8時間ずーっとパソコンに向かってずーっとやってるわけ、入力でもすんげー遅いんだけど、で特にだらけることもなくずーっと真剣にもう画面凝視してずーっとやってんの8時間だから、家帰ってくるとほんとぐったりなんだよね。でもぐったりしてる場合じゃねーつって、どうもパル内藤です、本日の365日の断捨離ライフはつって撮って、うわ疲れたーつってアップしなきゃつってアップして、ね誰も見てねーけどアップしてみたいな、で飯食いながらバチェラーつって、何この生活って、ね、そんな思ってね、で疲れちゃってさ、なんかちょっと横になりながらさテレビとか見るじゃん、そしたら寝ちゃっててさ、風呂も入んないで寝ちゃってて寝落ちですよ。で朝になってさ、やべえつって7時半ぐらいになってさ、風呂入んなきゃつって、で風呂入ってみたいなさ、そんな生活ですよ、変わんねえじゃねえか昔の寝仕事とね、って思うんだけどさ、なんか寝落ち多いんだよ最近ね、本当に。だ今日とかもこれラジオ終わった後、アニメ1本ぐらい見たいじゃん、アニメ1本2本、そしたら寝落ちしちゃうんだよね。で起きると、うわ朝だっつって風呂入って仕事行くみたいな、もう全然疲れ取れないからね。なのでちょっと寝落ちはねもうしないようにね。結構しちゃわない寝落ちって。で朝起きてさ、あーっつって仕事だーっつって、お風呂だけは入っていかないとーっつって、まだシャワー浴びてみたいな生活しない？みんな結構多いんだよね。俺ねダメなんだよね、眠いのに横になっちゃダメだよね、それ寝ちゃうよね。でもテレビ見るの横になって見たいんだよな、やっぱな。そうすると一番いいよね、アニメを横になって見てるのが至福だよね。寝ちゃうんだけどさ、寝ちゃうってことは至福ってことだからね、まあ素敵な時間なんだろうけどもね、朝起きた時にね絶望だからね、疲れが取れないっつってなるから、だから今日は先にお風呂入って出てきてからアニメかな。そういうのはできねえからな、やっぱな。まずアニメ見ちゃうみたいな。アニメ2本見てからじゃあ風呂入ろうみたいな。だるいみたいな。ぐーみたいな。ね、そういうのもありますからね。まあ、そんな感じで ね。あと、お仕事辛いところはですね、まあ、スピード感がない、ね、時間が読めない、それにプラスして、やっぱ電話対応は苦手だわ。で、コールセンターやってたのにって思うけど。コールセンターやりながらでもね、やっぱね、苦手だったんだよね、電話。電話をしながら、他のことができないんだよ。例えば電話しながらパソコン入力したりとか、電話しながらメモをしたりとか、喋りながらね、喋りながらとか聞きながら文字が書けないんだよね。一回止めないとダメなの。まあ、あと自分で喋ってる時はメモれる。かな。喋ってることをメモることができるんだけど。相手が喋ってる時に、早いんだよね、みんなね。早くて、うわぁ、文字がそんなに早く書けねえよ、と思って。速記じゃねえと書けねえじゃねえかよっていうぐらいみんな早いじゃん。だって、ね、俺がさ、例えばさ、ね、電話してきたとしてさ、こんにちは、パル内藤学園、ポッドキャスト同好会のパル内藤なんですけども、つって。〇〇さんいらっしゃいますか？つって。もう一回誰？つって。なるじゃん。しかも初めて聞いてる名前だったらさ。誰だよ？パル内藤学、何？みたいな。なるじゃん。とかさ、要件もその後言ってくるじゃん、いろいろと。ねえ、ピクシブファンボックスの方です。って。新しいラジオを配信したんですけども、そちらのラジオが、パル内藤学園、ポッドキャスト同好会って名前になっておりまして、で、これ9月で終わるはずだったんですけど、10月までちょっとやることになりまして、みたいな。で、この件で、って、〇〇さんいますか？みたいな。何？みたいな。結局何の話？みたいになるじゃん。でもね、電話対応はね、事務員だからね、やんなきゃいけないんだけどさ、なかなか大変だよね、と思って。とか。だから、辛いっす。辛いな、何でも辛い。すべてが辛い。どうしたらいいんだろうかってね。思ってますけどもね。ほんと、スピードが遅い。時間が読めない。電話対応が辛い。ねえ、もう、三重苦ですからね。まあ、どうしたらいいかわかんないけども、もう、労働時間長くしてなんとかやるしかねえっていうね、ところでございますんでね、頑張っていきたいと思います。そんな最近のね、お仕事のお話でございました。明日ね。早起きしてね、出社したいと思います。明日こそはノルマをね、達成できるように頑張りたいと思ってます。じゃあね、お便りをいくつかいただいてますから、読んでいきたいと思います。ラジオネームアフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。トト、当選おめでとうございます。いつか奥当ててみたいって思っちゃいますよね。ところでパルさんにお聞きしたいことがあります。 DMM オンラインサロンではなく有料会員向け YouTube をやると知りました。副業に当たるのかもしれないのでそちらを選んだという解釈で合ってますか？それであれば YouTube の方が、露出が多い分会社から警告を受ける可能性は高いのかなと思いました。受け取る金額的な部分を気にしているのであれば、パルさん確定申告してると思うので、そこに含めれば、会社側が知る術はないのかなと。自分もネットで活動している身なので、パルさんの考え教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、これは、パル内藤学園、ポッドキャスト同好会というね、ピクシブファンボックスの会員様向けにね、これラジオをね、ちょっとアップしたんですけども。そこでね、いろんな考えをね、語りました。30分ぐらいね。で、まあ、よかったらそっち聞いてもらえたらと思うんですけどもね。まあ、10月で終わっちゃうんですけども。で、まあ、ざっくりとどうやっていこうかなって今後。思ってるんです。このパル内藤学園ポッドキャスト同好会ね、そこから昇格してねポッドキャスト部になる予定なんですけどもね。 で、もともと DMM のオンラインサロンでね、有料の会員様向けにいろいろやっていこうかなと思ったんだけど、でみんなね参加してもらってみんなでポッドキャストを作っていくみたいな、全員参加型のなんかコンテンツをやれたらなと思ったんだけど、いやまあどうしようかなと思って、っていうのは DMM のオンラインサロンやるよりも今せっかく YouTube で YouTube ライブやったりとかね、いろいろしてさ、ちょっとずつ会員登録も増えてきてるわけだよね。なのでこれをどんどんどんどん伸ばしていって、で YouTube の登録者が1000人超えたところでね、そう、有料会員のメンバーを募ることができるようになるわけだから、そこを目指して、それで1000人行った暁にはそこでね、パル内藤学園ポッドキャスト部をちゃんと発足させようかなと今思っております。でそのために毎日誰が見てるかもわからない、365日の断捨離ライフというね、謎コンテンツをね、毎日仕事帰りうおーって思いながらもね、でもアップしなきゃーつね、アップしてる、そんな日々なんですけども、なので DMM オンラインサロンに関してはちょっとやらない可能性が高くなりました。その代わり YouTube の方でチャンネル登録者数を1000人にしたところでメンバー登録ができるような体制を今から作っておこうかなと思ってます。なんか先延ばしにしてる感もあるよね、少しね。だってやったらいいじゃんだよね、最初にね。 DMM オンラインサロンでさ、まあ、金取るんだったら金取ってもいいじゃない、1000円とかね、高いけど、そういう値段設定にしてさ、もしポッドキャストを作ってみたいとかさ、そういう人いたらね、一緒に作ろうよってできるわけだからさ、とかね、ちょっと思ったりするんですけどもね。ふと思ったもん、この間ね。結局例えばだけど、今仕事辞めるとすんじゃん。仕事辞めたらまず何するっつったら、多分 DMM のオンラインサロン開くんだよね。ということはさ、先延ばししてるだけだよねって思っちゃった自分もいるんだけど、うん、でもまあ先延ばししようかなと思って、 YouTube、 まあ今ね結局すべてが YouTube に今力が向いてるからさ、俺のすべてが YouTube ライブでね、こうやってネットラジオをして、でその音源をね、まあ火曜日、まあ翌日ですよね、翌日に編集したものをまあアップして、でたまにはね競馬の放送だ、パズドラの放送だ、 YouTube ライブでやってみたいな、であと毎日毎日断捨離ライフやってみたいな。今もう全部 YouTube に力が向いてるから、そこをやっぱり伸ばしていくという方がいいのかなってね、そういう自分に言い聞かせてね、ちょっと毎日頑張ってるんですけどもね。まあ、そんな感じです。なのであとその副業に当たるからとか、そういうのももちろんあるんだけど、ただ副業の定義って何かねっていうところはあるんだよね。服のなりわいだからさ、なりわいとは何だと、それで生活ができるというのがやっぱりなりわいだと思うから、お小遣いっていうレベルのものは副業に入るのかって思うのよね。ピクシブファンボックスでね、皆さんから支援いただいたそのお金、副業って、いやお金発生したら副業だろうっていう人もいるんだけど、そうじゃないっていう人もいるしね。だから本当にこれ だよっていうのを、もしお金がちょっとでも発生したらっていう、まあ、記事をそういう時見つけてくる人いるんだよな。でもそうじゃない記事を見つけてくる人もいるからなんとも言えねえんだけどさ。だからね、ちょっともうよくわかんないね、よくわかんないのでね、この話はこんなところで終わりにしたいと思いますね。ふわふわねな感じですけどもね。ただまあまあお小遣いでもなんでも稼いだものはね、確定申告だなんだってね、するべきだと思いますから。まあ副業とは何かね、まあ他の会社に属してねなんかやったらそれは完全に副業だと思うからね。ただその自己表現で発生するお金、これが副業かって言われるとちょっともうわかんないよね。コスプレイヤーしたってお金稼げちゃうし、道端でね路上ライブやったってお金稼げちゃうし、何したってね、趣味でなんかいろんなねことが今表現できる時代でさ、何でもそれがお金に結びつく時代でさ、でみんなが応援してくれるとかっていう時代でさ、したら自己表現ができないもんね。個人的な仕事以外のことをするなっていうね感じになっちゃうじゃない。だからなんかそれをもって副業と言われてもちょっとなーって納得はいかないよなとは思うんだよね。まあそんな感じでございましたね。何の結論も出ませんけどもね、そんなふわふわしたね、そんなところでございます。そうしましたら、他のお便りいただいてますので読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネームマツコ EX さん、パルさんこんばんは。個人的に周りの方々のスピード、仕事スピードが速い方が楽だなぁと感じております。前の職場は目標感なくダラダラ仕事をしている人がいるので、それがストレスでしょうがなかったです。逆にパルさんの場合は仕事にスピードを求められないものが向いているんでしょうね。それこそメガネ屋の接客とかどうですか？愛想もいいし、そんなに今の時代客も来ないだろうから淡々と毎日送れそうですよ。ジムさんってスピードしか求められてないからあんまりパルさんの転職ではないような。人それぞれ向き不向きがあると思うので頑張ってください。ちなみに中途の方でもしっかりと業務を終えられるようにサポートするのが上の仕事ですから、頑張ってしか言わない上司はどうなのかなって思いますが、ここが踏ん張りどころです。上司も断捨離してやりましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、上司はね、頑張ってっていうのももちろんなんだけど、ちゃんとねアドバイスとかいろいろくれてます。こうやってやった方が少し早くなるかもしれないですよとかいろいろ言ってくれてるので、若いのにすごくいい人じゃないかなって思ってます。なのでおじさんがね若者に対して、まあその上司を若者と言っては失礼なんだけどね、そうやっていろいろ教えてくれてるんだからさ、それに応えたいなって思って毎日頑張ってんだけど、まあどうにもならねえみたいなね、なりますが。そっか、事務員ってスピード求められてるんだね。じゃあ一番俺に適してないやつじゃんね。だからそれはなかなか辛いなーって思いますけどもね。でもなんかそのダラダラ仕事をしてる人が多い仕事のところに飛び込んでいくのが一番俺はいいのかもしれないね。ダラダラか、ダラダラ界の中ではキビキビにならないかな。ならないか。ダラダラの中でもさらにダラダラかもしれないからね。ダラダラしてるつもりないんだけどね。すげえ一生懸命食らいついてやってんだけどね。どうしてもねスピードが上がんないんだよなーってね。でメガネ屋の接客とかね良さそうじゃないですかって話なんだけど、最近のメガネ屋早いじゃん。 受付したら1時間でメガネできますよみたいなあるじゃない。バタバタじゃん。しかも人様のレンズじゃん。まあレンズ削ったりとかするまでだったらね、資格とか必要になってくるかもしんないけど、接客だけだったらいけんのかな。でもさ、人のレンズでね、ちょっとで間違っちゃった、度が違っちゃったりとかさ、測り方が下手くそだったりとかさ、どうなんだろうね。メガネ屋さん、どんな仕事も大変に思えちゃうんだよね今ね。本当にもうこの世の全ての仕事が全部大変に感じるから、なんかもう末期な気がしてるんだけどもさ。いやほんとね、でもメガネ屋さんリベンジかな。昔ね、俺メガネ屋さん勤めたいと思ってさ、あの面接受けたことあるけどね、それこそ20年前とかだけど、バイトでね入ろうと思ったんだけど入れなかったって、そんな苦い思い出がありますが、今このタイミングでメガネ屋さん、いやもう今からか、今始めたばっかだからな、1ヶ月だからな。でも使用期間のタイミングですいませんみたいな、もうどうしてもスピードが追いつかないんです、やめますみたいな、おじさんみたいな、おじさんあんなにいろいろ教えてアドバイスもしたのにやめちゃうのみたいなね、すいませんみたいな、もう自分が遅くて遅くて遅くてどうにもならなくて、すいませんみたいな、やってるんですけどみたいな、毎日すげえ頑張ってんですけど、食らいついてるんですけど、どうにもこうにもいかないっすみたいな、すいませんみたいな、そうならないようにな、ちょっと頑張って、毎日思ってんだよね、毎日あれを改善したらちょっと早くなるかなーとかって思って、シャワー浴びながらそんなこと考えたりとかで、ねやっぱり寝てると夢見るじゃん、だいたい仕事の夢見てるよね、だから悩んじゃってね、やっぱり四六時中頭の中で仕事のこと考えてんだよね、だから落ち着かない毎日が、全然休みの日とかも仕事のこと考えて、あーつって、たまに俺も今まであんまないけど、そのため息プラスなんか言葉発してるもんね、あーつっちゃってるもん最近、はーじゃないんだよ、はーってため息じゃなくて、あーつっちゃってる、あを連呼しちゃってるから、もうそういうのはまずいなーって思うんだけどね。まあここが正念場ね、頑張っていきたい。やっぱそうやってね、いろいろアドバイスくれる上司だったりとかね、そのスタッフの同僚だったりとか、そういうのいますからね、やっぱね、せっかく1ヶ月やったわけだから、一緒にねようになんとか食らいついていきたいなと思ってます。明日も頑張ってね、やっていきたいと思いますからね、早くね、今日も寝ないといけないですね思いながらも、気がつくと結構いい時間になってますね。じゃあちょっと、ま、でもまだ俺喋ることいっぱいあるんだけど、だらだらとやりすぎたのかしらね、時間が読めませんね、クソだな本当にね、いいやら悪いやらね、地上波のラジオだったらダメなんだよ、やっぱ2時間っていう番組だったら2時間ぴったりでね、やめないといけないわけなんだけど、ネットラジオのいいところは時間が読めなくてもいけるっていうことよね、俺に向いていたっていうところなんだよね、だからこうやって10年も続けられたってのあるんだよね、そういうのはね、いい巡り合わせだったなって思いますけどもね。じゃあちょっとお便りね、読んでいきましょう。ラジオネームアフリカのキリンさん、パルさんこんばんは。仕事の話を聞いていた感想を記載させてもらいます。自分も時間読めないし、読めないし、仕事遅い人間です。仲間ですね。朝早めに仕事に行ったり会社に行ったり、ちょっと残って仕事片付けたりして会社にしがみついています。もちろんサービスです。周りの人より、 周りの人より損をしているように感じることもありますが、自分のような人間が普通の人と同等のお給料をもらっていると思うと逆に嬉しくなります。自分は工場で働いているのでパルさんとは環境違いますが、パルさんも頑張ってくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。やっぱね、なんか時間がね、なかなか読めないし仕事が遅いというね、ことでさ、やっぱそういう人はさ、やっぱ同じなんだなってちょっと思って、その朝早めに会社行ったりとか、ちょっと残ってね仕事を片付けたりとか、やっぱそうやってさ、なんていうの、仕事のスピードをこれ以上上がんないじゃん結局。あのこれ上がんないじゃんって表現が本当にね、わかんない人はいると思うんだけど、努力しろよって、工夫しろよっていう人いると思うんだけど、いやもうそういう次元の話してないんだよねと思って、どうにもこうにもいかんっていうものってあるじゃん人間、それなのよね。だからもう労働時間を長くするしかもう道がなくてさ、それでなんとか普通の人と同じ仕事量にするしかもないんだよね道がね。なのでまあ頑張るしかないよな。やっぱ早く行って準備して、準備がね家でできるんだったらいいんだけどさ、できないんだよ。あの会社のパソコンとか使わないと準備できないし、あと日々の入力とかっていうやつも仕事のね、職場のパソコンじゃないとできないから、家で練習することもできないんだよね。なのでやはり早く職場に行く、で残業できるときはする、しづらい日はあるんだやっぱり、しづらい日っていうか基本的にしづらいんだけど、まあ店長とかがねいないときだったら残業とかもできると思うんでね、内藤さんもう時間なんで早く帰った方がいいですよって、そういう話で出ちゃうからさ。でもねやっぱノルマっていうか、ちょっと何件行ってないんでもうちょっと残ってやりたいと思うんですけどみたいなね、っていうのは毎日続くとさ、それはそれで良くないからさ、良くないって俺は別にいいんだけどさ、やっぱ会社的にもね良くない話になっちゃうから、なんでまあ店長とかがいない時にね、あ今日ちょっと最後まで残っていきますんでやっていくとかね、そういうので件数をどんどんどんどんこなしてって、でこなさないと慣れないから結局ね、もうどんどん件数やっていくしかないっていうことかなーと思ってます。ちょっと頑張りますね。もう我ら仕事遅い人間たちは労働時間をなんとかね、だからなんか無駄に残業してとかって、サービスだからこっちはね、もう一生懸命やったって終わんねんだから、サービスするしかねえんだからさ、残業代くれと言ってるわけじゃないんだからさね、別に出ないからねそんなのね、だから早く行ってで遅く帰ると、もうどんな仕事をしても結局行き着くところこれみたいなね、そんな感じがしておりますけどもね、まあまあそんなのもいいんじゃないでしょうか。じゃああとねお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、パルさん3連休どうだった？俺は近場の温泉施設でここ、命の選択をさせてもらったよ。やっぱり一日ダラダラする程度じゃ体のダメージは完全回復しないし、精神的な疲れは癒されないね。今度の土日はどうする？一泊二日の小旅行でも行く？早めにビジネスホテルチェックインしてから地方の田舎道をブラブラ散策してご当地グルメを味わってビール飲んで、夜はちょっとエッチなお店に行って地元なまりが可愛い女の子と触れ合ったり、ぐっすり眠って翌日は地方の温泉でごゆるりと過ごすのもいいね。やっぱ連休だよ連休、仕事やめようぜっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。 そうね。連休っていいよね。パルさん3連休どうだった？1日は台風でした。その後2日はお仕事でした。ね。なんでもないっす。3連休って何でしょうかというね。もう連休という概念がね、俺の世界からは消えたんだよね。そして祝日という概念も消えたから、もう何も残ってない。休みという概念がもうよくわかんなくなってしまっていますな。ほんと連休じゃないとね、旅行も行けないし、何もできない。でも、全然俺、できるんだよ。なんだろう、連休。言えば。結構その辺は融通聞くんで、連休にしようか。だから、そうするとさ、5日間勤務しないといけないんだよね。5日間連続勤務か。ちょっと震えるな。でも連休にした方がいいのかな。勤労休みとか。土日休みはさすがにね、ちょっと土日が一番ね、不動産屋さんなんて稼ぎ時なんだからさ、できないけど、どちらかはね、別に休んでもいいって感じになってるから、勤労休みか、日月休みか。日月休みとかの方がいいのかな？日曜日。ね。土曜日とかさ、たまに飲み会とかあるとするんじゃない？でも土曜日、飲んで、で、仕事終わりで集まって飲んで、で、日曜日休みで、みたいな。で、月曜も休みで、みたいな。で、ラジオやって、みたいな。で、次の日仕事、みたいな。まあ、そういうのもありだけどね、5日、5連勤か、普通の人はみんな5連勤してるんだよな。俺も昔は5連勤してたんだよな、考えてみたら。でもなんかこの、なんだろうね。やっぱ連休がいいのかな。来月から連休にしてもらおうかな。今月はもうね、申請しちゃってるからさ。あれなんですけども。来月から連休にしてもらってもいいですかつって。基本的に、つって。日月で、つって。したらいいね。意外と。ちょっと考えます。この連休の話、やっぱしね、聞くと、やっぱ連休じゃないとできないことって多いよなーって、思うもんね。旅行一つ行けないもんね、やっぱね。だから、ちょっと5連勤はきついなって思いますけども、ね、やっぱ連休じゃないと、なかなか、心も体もね、休まらないところありますからね。連休取れるようにね、私、ちょっと来月からね、考えていきたいなと、そんな風にちょっと思いましたと、さと。それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りだったりとか、あと、まだ話してないね、もろもろお話をね、していきたいと思うんですけどもね、すごく話すことがいっぱい残っているんですが、どうしましょう。じゃあざっくりまず話したいことだけバーっていきますね。だもう2時間経っちゃうもんね、そろそろね。ではまず一つ。ダイエット。まあ、結婚式もね、迫ってきておりますから、ダイエットをね、してるわけなんですけども、先週の時点で 61.2 キロだったんですが、今日、このラジオ始める前に測ったら、60.2 キロ。1キロ減っておりました。で、この週の台風来る前かなの日に一回 59.9 キロなったんだけど、台風の日さ、もうほとんど外に出ないじゃない、やっぱり。 で、家にいてさ、アニメ見たりとかして終わっちゃうからさ、意外となんか何かしら食ってたんだよね。とか、あと、なんかコンビニ行っても何にも食べるもん売ってなくて、で、家にある炭水化物だよね。あの、無職の頃ね、よくお世話になっていた、早茹でペンネみたいな。あれをさ、食べてたからさ、夜に炭水化物とかもね、ちょっと取っちゃったから。それで少し、体重戻しちゃって、60.2 キロまで行っちゃったんだけど。まあまあ、少しずつ落ちてきてるかなっていう感じで。まあ来週は、一瞬だけどね、59キロ台ではなくて、コンスタントに59キロを、キープできるようにね、やっていきたいなと思っております。毎日ね、お昼マック食ってんだけどね、痩せていきます。なんで痩せていくんでしょうか。ストレスかな、なんなのかな、みたいなね。まあ、マックはね、太んないんだよ。ポテト食べなければ。ポテトと過剰にドリンク飲まなければ。だからね、最近よくやるのはね、マックポークとハンバーガーとか、あとビッグマックとドリンクとか。ビッグマックだったらもう一個だね。で、ポテトは食べないでドリンクとかね。そういうのをね、やっております。まあまあ、ダイエット食だ。マックはダイエット食ってね、証明できてるんじゃないでしょうかっていう感じ。で、あと、他の今週のお話は仮想通貨。仮想通貨はですね、少しだけ戻しまして、原資78万だったところはね、先週までで65万まで下がりましたけど、今週ちょっとだけ上がって67万円まで上がりました。まあ、この調子でね、来週には70万円台には復活してもらえたら嬉しいなという。ところでございます。早く80万円いってくんねえかな。したらちょっと気が楽になるんだけど。もう67万じゃさ、今俺がりそな銀行に してる借金とかさ、これからする予定の借金とかさ、あるじゃない。それで、結構飛んでっちゃうもんね。だから、まあまあ、それもあって仕事辞めらんないよなーってのもあるんだけどね。頑張ってねー。ちょっと仮想通貨伸びてくれないとね、辛いから人生。なんとか頑張ってほしいなというね。ちょっと他力本願でございますけどもね。仮想通貨をずっとね、祈るしかねえ。そんな感じでございますと。で、あと他ですな。他は、YouTube。YouTube 千人の道も一人から、こちらですけども、先週のチャンネル登録者数が392人だったんですが、本日ラジオ始まる前のチャンネル登録者数は395人でございました。3人増えました。あと5人で400。長いね。400行くまでが長くてしょうがないんだけど。で、何人ぐらいだったんだろうね、最初の頃ね。書いてあるかな。ちょっと見渡すと YouTube 千人の道も一人から、308人とか、第538回の時点で、308人だったね。そうだ、308人が315人になってるわ。結構伸びたな。何やったんだこれ。あれやったのか、なんだろう。タンメン、辛いタンメン食ってる。進撃タンメンと巨神。あとパズドラランダン。書いてあるな。なんかそんなんの動画をアップして、ね、7人も増えてんだけど。俺毎日今、やってんだけどな。毎日よくわかんない動画アップしてんだけど、全然増えないんだけどと思って。でも3人増えたからね、よかったなってことで、ちょっと来週400人目指してね。頑張っていきたいというところでございます。結構長いね、100人集めるの大変だね、ほんとね。まあ、こっからね、雪だるま式に増えていくということをね、祈って、やめませんよ。私はもうまだ 365日の断捨離ライフ続けていきますからね。どんどん物がしょぼくなっていく気はしますけどもね。それでもね、ちょっとやっていきたいと思います。ちなみに、365日の断捨離ライフ見てない人に向けてね、今週何捨てたよっていう話なんだけど、1個がケーブル、LANケーブルとかさ、アンテナ線のケーブルとか、あとなんだろう、オーディオ系のケーブルとかさ、なんか結構ケーブルってさ、いろんなところからなんか集めてみるとさ、結構量ならない、結構邪魔なんだよね。そんなんでケーブル類をね、一式捨てたっていうのと、あとはデンタルエステ、歯をクリーニングする、白くするようななんか機械があって1万円ぐらいするんだけど、それがなんか放置されてもう数年経っていたから、もう使わないなってことでそれだったりとか、あとジェットウォッシャーっていう、これも歯のやつなんだけど、歯の隙間とかね、そういうの水でさ、昔ラジオで紹介したことあると思うんだよ、買った時。でもその、ジェットウォッシャーの方ももう使ってないので、これも処分すると。であとはスカルプ D だね、のシャンプー、何回か使ったんだけど、ちょっと思っていたのと違ったっていうところで、ただ高いもんだしいつか使うだろうと思って取っておいたんだけども、これも残念ながらもう使わねえだろうと、数年経ってるからね、もう使わないことで、処分と。で、あとは、抱き枕。ね、私、抱き枕カバーとかね、昔、熱を込めて喋ってた時期がありましたけどもね、その抱き枕、カバーは残してありますけどもね、抱き枕の本体、もうでかくて捨てるのどうしたらいいんだろうって思ってて、ずっと部屋のね、片隅に置いたって存在感あってさ、邪魔だなって思ってたんだけど、もうこの機会に、ね、抱き枕も捨てようと。いうところでございます。あとはね、これはメルカリに出品することにしたんだけど、ただね、全部処分してたらお金になるものもあるから、中にはさ。だから、これは出品したんですけども、カシオのネームランドっていう、まあ、いわゆるテプラだよね。その、シールに、何か文字を書いてみたいなやつなんだけど、そのテプラみたいなやつでネームランドっていうのがあるんだけど、これ封開けてないんだよね、新品なの。でももう10年持ってんだよね。で使わなかったの結局。なので処分しようと思ってんだけど、一応新品未開封だから売ろうかなと思って、でメルカリにね出品しますつって出品しました。本当はね、ペイペイってあるじゃん。ペイペイのフリマが最近ね、なんか少し頑張ってるよみたいな話聞いたから、ペイペイの方出そうかなと思ったんだけど、ペイペイにはね、ネームランドが出品一個もされてなかったから、さすがにその状況じゃ出せねえなと思って、結局、なんていうの。全然出てこなくなっちゃった。メルカリ。メルカリに出すことにして、もう出しております。で、あと今日、この放送始まる前にね、捨てるっていう風に撮ったのが、CDR と DVDR のなんかそのセットになっちゃってるやつね。意外と邪魔だったので。まあ、これも、もう15年ぐらい前の CDR だったりすんだよね。なので、まあ、ずっとなんか使うだろうと思ってね。持ってましたけども、まあ使わねえということで、CDR、DVDR ね、こちらの方もまあもったいないかなと思いながらもね、処分しようかなと思っておりますと。まあそんなねところで毎日ねアップしてるんですけどもね、よかったら皆さんね、ラジオ聞いてるねリスナーの方ね、ちょっとした小話入れてるから、この商品に対する思い出なんかをね少し語ったりしてるんでね、3分ぐらいの動画なんで1本 皆さんよかったら、YouTube ね、見てやってくれると嬉しいなというところでございます。いると思うんだよね。ラジオ聞いてるけど、YouTube チャンネル登録してないっていう人。してよ。なんとかしてください、これはね。頼みます。1000人行きたいおじさんなんでね。1000人行くようにすると皆さんね、登録してない方はね、ぜひしていただけると嬉しいなというところでございます。パルナイトと検索すればすぐ出てくるから、よろしくお願いいたします。で、あとはですね、さっき、ちょっと、話の中でちょいちょい出てきましたけどもね、ピクシブファンボックスの方で、パルナイト学園、ポッドキャスト同好会というラジオを第2回のやつかな、をアップいたしましたんで、ピクシブファンボックスの有料会員の皆さんね、更新されてますから、よかったらね、聞いてあげてくださいなというところでございます。で、ちなみにピクシブファンボックスにつきましては、10月いっぱい、まあ、10月30日をもちまして、支援サービス自体を、一回そのプランを、削除いたしますので、もう有料会員にはなれないという状態になります。そこだけね、ちょっとご理解いただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、あとは、ドラクエウォーク。ね、ドラクエウォーク今レベル30です。ちょっと頑張ったんだけどね、それでもレベル30だなぁと思って。で、あとパズドラ。ね、今ランクが906です。で、サムライスピリッツコラボね。今来てますから。回してね、覇王丸とかちょっと出ましてよかったなぁと思ってるんだけど。ちょっと前にさ、北斗の拳コラボ来てて。その時に結構全力でガチャ回しちゃったんだよね。あれが本当に良くなかった。あんなのに回すべきじゃなかった。全部、今のサムライスピリッツコラボに回すべきだったなって思ってますから。最近パズドラね、やってないよとか、毎日ログインして石だけ貯めてるよとかって人いると思うんだけど、サムライスピリッツコラボは、結構回していいコラボだと思います。一回回すのにね、魔法石5個じゃなくて6個必要なんだけど、でも結構いいやつが出るから、なんていうの、ダイヤの卵じゃなくても金色の卵でも十分いいキャラが出てくるので、もし石余ってるよとか溜め込んでるよって人いたら、結構このサムライスピリッツコラボはね、回していいものだと思いますんでね、よかったらね、パズドラガチャをね、やっていただけたらなと思っております。じゃあ、あとはね、今週のお話なんですけども、そうね、でもそんなもんかな。あるんだけどね、他にも話そうと思って、なんか先週から持ち越しちゃってるやつとかもあるのと、あと仕事の話まだもうちょっとあったな、いうのと、あと2019年の秋アニメ、どうしようみたいな。今からやると、もうこっから20分だ何分だってやっちゃうので、さすがに、ね、できないかなと思っております。じゃあそんなね、ところでございまして、今日この辺で終わりにしましょうかね。じゃあ最後、これ読んで終わりにしましょうか。そうだ、結構いろいろともらっているんだよな。もう読めないかな。今日はちょっと来週に回したいかなって思っておりますけどもね。そうだね。なんかグダグダにね、最後になってしまいますけどもね。まあ、何にせよ、ちょっと、ラジオじゃなくて、アニメの話、ね、ちょっと最後に撮っといたのが悪かったですね。軽く話していい？一瞬だけ。これ最後に話して終わりにしたいんだけど。多分来週までに、まだ、 新しく見るアニメ増えると思うのよ。だから、まあ、逆に来週話そうっていうところでいいと思うんだけど、これだけおすすめっていうの、だけ言っておくので、よかったら、まだ第1回しかやってなかったりするか、第1話しかやってないから、追いつけると思うんで、ちょっと見てほしいななんてのあるんだけど、神田川ジェットガールズっていうアニメがあるんだけど、これ面白かったよっていう話。あとこれも第2クールになっちゃうんだけど、この音止まれっていうことの部活のアニメがあるんだけど、大好きっていうところかな。あとはまあいろいろ面白いのあんだけど、それ来週話すっていうことで、まあ今この2つかな、やっぱり楽しみなのは。神田川ジェットガールズとこの音止まれ、この二大巨頭だね、今ね。もちろんね、もっといっぱい面白いアニメあるんだろうけども、なんか、うん、楽しみだなーつって、そんなワクワクするアニメはそんな感じかなと。まあ来週ね、話変わってるかもしれないんで、またね、すげー このアニメなんかすげー面白いの来たわーって話できるかもしれないんで、それ来週ね。来週も震えて待つんだぞっていうね。今週もう話して終わりにしてほしかったのにってね、声が聞こえますけどもね、まあ、知ったこっちゃないぞってね。じゃあ来週ね、アニメの話もしたいと思っております。じゃあそんな感じでね、ちょっとお時間長くなってしまって、ちょっと喉の方もね、前説からね含めるとね、もう3時間ね、ノンストップで喋ってる状態なんでね、喉から血が出そうになっておりますんでね、今日この辺で終わりにしたいと思っております。で、来週はですね、10月の21日月曜日、また22時からねやっていきたいと思いますんでね、よかったら聞いてほしいなというところで、一応ね今週はね土曜日に予定があるんだけど、何があるかっていうと、あやとり講習会がまたあるんだよね。ただこのあやとり講習会に行くか、もしくはタイミング合えば友達と釣り行くか、今それちょっとね悩んでるところなんでね、ちょっと友人の予定が合うか合わないかによって、もしかしたら、ね、合わなければあやとり講習会にね行って、またあやとりしてこようかなと思っておりますんで、まあ、そんな感じですかね。で、来週のラジオの翌日は友達の結婚式となっておりますから。まあ、結構イベントはね、これから盛りだくさんと。で、来週のね、週末なんてまたマッドドライブのね、イベントがあったりとか、なかなか忙しいなと。ね、そんな毎日がね、待っておりますんでね、日々の仕事も頑張って、ね、プライベートも充実させて、で、早くね、相席屋にね、行くっていうこともね、早く達成したいなと思っておりますから。まあ、なんとか、誕生日来る前にね、相席屋行けるようにね、なんかちょっといろいろと、ね、なんかやってみたいと思いますから。まあ、そんな感じでございますかね。まあ、なんか長々とね、やってしまいましたんでね、スパッと今日はね、ここで終わりにしたいと思います。じゃあ、今日もね、2時間ちょいね、お付き合い最後までいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。